船は静かな海を岸へこぎ戻る。君、釣りはあまり好きでないと見えますね。と赤シャツが聞くから、ええ、寝ていて空を見る方がいいです。と答えて、吸いかけた巻きタバコを海の中へ叩き込んだら、ジュッと音がして、炉の足でかき分けられた波の上を揺られながら漂っていった。君が来たんで、生徒も大いに喜んでいるから、奮発してやってくれたまえ。と今度は釣りにはまるで縁故もないことを言い出した。あんまり喜んでもいないでしょう。いいえ、お世辞じゃない。く喜んでいるんです。ね、吉川くん。喜んでいるどころじゃない。大騒ぎです。と野田はニヤニヤと笑った。こいつの言うことはいちいち尺に触るから妙だ。しかし、君、注意しないと、見聞ですよ。と赤シャツが言うから。どうせ見聞です。こうなりゃ見聞は覚悟です。と言ってやった。実際俺は、免職になるか、寄宿制をことごとく謝らせるか、どっちか一つにする了見でいた。そう言っちゃ、取り付きどころもないが。実は、僕も、教頭として、君のためを思うから言うんだから、悪く取っちゃ困る。教頭は全く君に好意を持ってるんですよ。僕も及ばずながら同じ江戸っ子だから。なるべく長くご在庫を願ってお互いに力になろうと思って、これでも陰ながら尽力しているんですよ。と、野田が人間並みのことを言った。野田のお世話になるくらいなら、首をくくって死んじまうわ。それでね、生徒は君の来たのを大変歓迎しているんだが、そこにはいろいろな事情があってね。君も腹の立つこともあるだろうが、ここが我慢だと思って辛抱してくれたまえ。決して君のためにならないようなことはしないから。いろいろの事情とは、どんな事情です？それが、少し込み入ってるんだが、まあ、だんだんわかりますよ。僕が話さないでも、自然とわかってくるです。ね、吉川くん。ええ、なかなか込み入ってますからね。一朝一夕には到底わかりません。しかし、だんだんわかります。僕が話さないでも自然とわかってくるです。と、野田は赤シャツと同じようなことを言う。そんな面倒な事情なら聞かなくてもいいんですが、あなたの方から話し出したから伺うんです。そりゃごもっともだ。こっちで口を切って後をつけないのは無責任ですね。それじゃあ、これだけのことを言っておきましょう。あなたは失礼ながら、まだ学校を卒業したてで、教師は初めての経験である。ところが、学校というものはなかなか情実のあるもので、そう書生流に淡泊にはいかないですからね。淡泊に行かなければどんな風に行くんです？さあ、君はそう率直だから、まだ経験に乏しいと言うんですがね。どうせ経験には乏しいはずです。履歴書にも書いときましたが、23年4ヶ月ですから。さあ、そこで思わぬ変から乗せられることがあるんです。 正直にしていれば誰が上司だって怖くはないです。もろん、怖くはない。怖くはないが、上ぜられる。現に君の前任者がやられたんだから、気をつけないといけないと言うんです。野田がおとなしくなったなと気がついて振り向いてみると、いつしか友の方で船頭と釣りの話をしている。野田がいないんで、よっぽど話し良くなった。僕の前任者が、誰に上ぜられたんです。誰と指すと、その人の名誉に関係するから、言えない。また、判然と証拠のないことだから、言うと、こっちの落ち度になる。とにかく、せっかく君が来たもんだから、ここで失敗しちゃ、僕らも君を呼んだ甲斐がない。どうか、気をつけてくれたまえ。気をつけろったって、これより気のつけようはありません。悪いことをしなけりゃいいんでしょ？赤シャツは、ほっほっほっほっ、と笑った。別段俺は笑われるようなことを言った覚えはない。今日ただいまに至るまで、これでいいと固く信じている。考えてみると、世間の大部分の人は、悪くなることを奨励しているように思う。悪くならなければ、社会に成功はしないものと信じているらしい。たまに正直な純粋な人を見ると、坊ちゃんだの、小僧だのと難癖をつけて、軽蔑する。それじゃあ、小学校や中学校で嘘をつくな正直にしろと、倫理の先生が教えない方がいい。いっそ思い切って、学校で嘘をつく法とか、人を信じない術とか、人を乗せる策を教授する方が、世のためにも当人のためにもなるだろう。赤シャツが、ほほほほと笑ったのは、俺の単純なのを笑ったのだ。単純や新卒が笑われる世の中じゃ、しようがない。キヨは、こんな時に決して笑ったことはない。大いに感心して聞いたもんだ。キヨの方が、赤シャツよりよっぽど上等だ。無論、悪いことをしなければいいんですが、自分だけ悪いことをしなくても、人の悪いのがわからなくちゃ、やっぱりひどい目に遭うでしょ？世の中には、大楽なように見えても、淡白なように見えても、親切に下宿の世話なんかしてくれても、めったに油断のできないのがありますから。だいぶ寒くなった。もう秋ですね。浜の方はもやでセピア色になった。いい景色だ。おーい、吉川くん、どうだい？あの浜の景色は。と、大きな声を出して野田を呼んだ。なるほど、こりゃ気絶ですね。時間があると射精するんだが、惜しいですね、このままにしておくのは。と、野田は大いに叩く。港屋の2階に日が一つついて、汽車の笛がヒューッと鳴るとき、俺の乗っていた船は磯の砂へざぐりとへさきを突き込んで動かなくなった。おはよう、おかえり、とおかみさんが浜に立って赤シャツに挨拶する。俺は船端から、やっと掛け声をして磯へ飛び降りた。